ピアノの音で右肩上がりの人生を。皆様こんにちは、東ひかりです。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。ひかりさん、前回お仕事を、介護というお仕事を初めて経験する中で、こう気持ちがガラッと変わって真剣に向き合おうというところのお話を伺いましたけれども、やっぱりお話を伺ってて、その内面、気持ちの部分の変化ってすごく大切だなというふうに感じますね。
そうですね、やっぱり、まあ、井田木真嗣先生がねおっしゃるように、こう、内面が先なんですよね。自分の内面的成長が環境、取り巻く環境に現れてくるので、自分の状況、自分のこう心の成長というか、感受性の豊かさというか、そういうものが少しずつこう成長するとともに、結果としてまあ数字が現れていくっていうことがずっと起こり続けているんですね。だから、まあ、コンサートにね、京都、東京、仙台、盛岡とね、いろんな各地で、まあ、コロナ前はね、世界でも開催されていましたけども、なぜ全てのコンサートに行くんですかっていうふうにね、質問されるときに、本当にこう山登りみたいなもんで、で、まあ、瞬間瞬間を、即興でね、演奏されるので、同じ演奏はもちろん二度とないですし、ね、今日と明日は違うわけで、世界の状況も自分の状況も変わってますよね。で、山登りのようにですね、こう、登ると視界が開けていくっていうか、やっぱり高いところにいると広いところが見えるじゃないですか。
はい。
なんかそんな風に少しずつ自分のね、内面がこう大きくなっていく、そして見えるものが大きく、こう、たくさん見えるようになってくるっていうか、そういうふうな経験を、まあ、コンサートでずっと経験し続け、そして、ね、井田木真嗣先生の講座にも参加して、学んでいく中で、自分が少しずついろんな目に遭いながら、こう、成長した結果としてのね、成果ですね、事業っていうのはね。なので、まあ、やっぱり内面的な豊かさっていうのが先なんじゃないかなっていうふうには感じますね。だからね、人のために役に立つぞ、頑張るぞっていうね、こう、いくら言い聞かせても、それはなかなか、やっぱそうはならないんじゃないでしょうかね。
ですね。だから本当、ね、タイトルにもあるように、右肩上がりの人生を、ちょっとずつそうやってコンサートに行きながら、内面の方を見つめていって、いろんなことに気づかれてっていう。
そうですね。まあ、問題だらけだったので、まあ、それは今考えれば本当にこうラッキーというか、気づくチャンスがたくさんあったんですよね。ね、よくまあ、ピンチがチャンスっていうようなね、ことを、聞きますけれども、まあ、本当にこう問題がないっていう状態からは、学ぶことって本当に難しいので、チャレンジするからこそ問題が出てくるし、問題が出てくるからこそ成長があるんですけれども、まあ、今は自分はね、こう、自らこう、その状況を作ってるっていうか、チャレンジしてるっていうのは今状態ですけども、母の介護をやってる時っていうのは、もう問題ばっかり毎日起こるので、もう何なのこれっていうね、望んでないけどっていうようなことばっかりが起こるわけですよ。
はい。
で、事業もそうですね。あまりにも初めてのことすぎて、どうしていいかわからないようなことが毎日毎日起こるし、で、その中でですね、やっぱりこう、自分が、なぜこれが起こってしまったのかっていうことに関してね、まあ、周りのせいにしている間は、同じことが何度も何度も起こるので、自分のことで分かっていかなきゃいけないんですよね。それをずっと繰り返してきてるっていうのが今も同じですけれども。で、一番まあ、一回だけ私も数字を目指したことがありまして、
はい。
倍以上の売り上げを上げた時があるんですが、3000万台ぐらいのね、年間でこうなった時に、1億円っていうのはどんな感じなんだろうと。もしかしてやれるのかしらっていうふうにこう考えたことがありまして、で、頑張ったんですね、ちょっとね。 でも、その年は結局5000万台で終わっちゃったっていう。で、本気でやるぞと思って、その年、まだ2年がかりでやってるってことですね。2年目に本気にチャレンジしたときに、まあ、ある夏の出来事なんですけど、まあ、求人もね、少し慣れてきて、面接に来てくださる方が、まあまあ、まあ、毎週とか週に何回、何人かっていう感じで、こう、来てくださるようになったんですよ。で、面接も不慣れですね、もちろん。やったことないことですからね。そういうことから、全部自分でやるしかなかったので、考えながらやってたんですけれども、まあ、来る方ですね、全然こう、やっぱりなかなか採用できない方がお見えになって、お願いできないな、この方にはちょっとお願いできないな、っていうような人ばっかりが面接に来てくれるんですけど、まあ、面接ってやっぱり疲れるし、お互いね、すごく時間かけてアポイントを取ってね、わざわざ来ていただいてお会いして、ね、来てくださる方も大変ですね、履歴書を揃えて。で、いろんなお話してね、結果的に、やっぱこの方にはお願いできないなっていうような結果であるっていうことが続いたときに、2週間か3週間ぐらい、1ヶ月ぐらいやってたのかな、そのことをね。で、私もいよいよこれは、なんかちょっとおかしいって自分が、いうふうに考えたんですね。こんだけ採用できない方ばっかり来るのは、私のやっぱ中がなんかちょっとこれおかしいんだと思って、考えました。で、まあ、例えば、1億円来年はやれてるだろうと。その1億円やれてる私ってどんな人なんだろうっていうふうに考えたときに、で、今まあ5000万台、1億円、まあ、倍ぐらいですね。それはね、全然違う人になってるんだろうなと考えたわけですね。で、山口さんも今の自分のね、まあ年収があって、来年倍になってるとしたら、考えてみてください。自分、今と同じかどうかですよ。
確かに、そうやって考えたことなかったですけども、
でもね、
倍になっ
未
て。
来からね、考えるんですね。
なるほど。そしたらちょっと違う感じになってますね。
違う人に決まってるじゃないですか。
そうですね。おそらく一番内面が違ってますね。
だし、来年やれてる自分は、今の自分じゃないんですよ。だからやれてるんですよ。今の自分は今やれてることしかやれてないんですよ。これが自分の今を作ってるんですね。自分の内面。今の内面が今のこの状況を作ってるんですよ。この内面が変わった自分は1億円やれてるわけですよ。だから、絶対なんかあるんだって考えて、必死で考えました。やれてる自分になんなきゃいけないから、早くわかんないと、もう時間ないよって感じで、で必死で考えたんですよ。で、未来の自分、やれてる自分は何なんね、と、ギャップがあるわけですね。ここに。ここを埋めなきゃいけないわけですからね。で、その時に気がついたのは、私は、やっぱりこう、面接に対してすごく未熟すぎるばっかりに、こう、来た人をね、いきなりこう、評価しなきゃって思ってるわけです。この人採用できる人だね、ここが大丈夫か、もうチェックって感じですよ。こう、なんか、採点してるようなもんですね。なんか、こう、来てる方をね。これはね、本当に、嫌だと思いません？なんか。
そうですね、確かに。
なんかいちいち、ね、お会いした相手の人にね、山口さんってここはできてるけど、ここはできてませんとかいう感じでね。なんか、最低、まあオーディションなんですけど、まあそれはね、面接なんですけど、でもそれにしてもね、そういう人に会いたいかなって考えたときに、やっぱりせめてね、人としてちゃんと受け入れるっていうか、まあ、井滝新先生が教えてくださることの本当すごく大事なことの一つに、受け入れるっていうことがすごく大事っていうことをおっしゃっていて、子供っていうのはね、分かってってね、私のこともっと分かってちょうだいって、これは子供なんですよ。幼稚ってことです。で、やっぱり大人になっていくっていうのは、どれだけの人であり、物事でありを受け入れられるかっていうことなんですね。まあ私は、ね、面接に来た人に対しても、いきなり採点始まってるわけですね。 はい、これはできる、これはできない、はい、これは無理、これ大丈夫みたいな感じでね、機械のチェックじゃないんですから。本当にね、私は未熟で失礼だったなと感じまして、ね、1億以上やれてる自分っていうのはね、そんな人じゃないはずなんですよ。まずは、お越しいただいてね、今日はお会いできてよかったなっていうか、どういう方なのかっていうのをその受け入れていくっていうことをね、ちゃんとその方と共にあるっていうか、その面接のね、1時間とか2時間の間は、それを、まずそんなことぐらい最低限できるような人でなければ、まあ1億円プレイヤーは無理だなっていうふうに感じたんですね。で、改めました。もう、私本当にダメだったなっていうことで、まあ、心を入れ替えたというか、ね、お越しいただいた方に対して、ちゃんと人としてのね、礼を尽くそうっていうふうに感じたときに、次に来た方なんてね、もうね、いきなりね、もう、看護師さんが来てくださって。もう、面接もほぼ必要ないぐらいの感じで。
はい。
すぐに一緒にやりたいですって言ってくださって。
へえ。
やっぱりね、内面が変わるとね、来る方が変わるんですよ。
ああ、本当ですね。
やっぱりね、そんなね、いきなり採点してやろうみたいな人に対してはね。
へ
ぇ。で、まあ、そういうことが重なっていって、その年は、ボーンと次の年はね、1億超えちゃったんですね。倍以上の売り上げになりました、
ね。それもすごいですね。
うん。でもね、やっぱり人が気がつけばそんなもんなんだなってことです。
へ
ぇ。加速しましたね、その年。
すごいな。でも、それで、それは、内面が変わったのもそうですし、その内面が変わる前段階で、しっかりじゃあ1年後1億になってる自分ってどうだっていう、だからそこのところもきっと相まってなのかなって。
そうです、そうです。もう、だから、まあ今もそうですけれども、やれてる自分っていうのがやっぱりいるわけですよ、必ずね。で、そこ、やれてない自分がいるわけですよ。
はい。
そのギャップを、やっぱりその、まあ具体的にその時当時考えたというよりは、こんなちっちゃい器じゃダメだなっていうような感じですね。当
時。
やっぱりそんなね、人いきなりね、採点するようなちっちゃいこと言ってんじゃ、1億なんかとてもじゃないけど、おかしいやっていうような、まあ自分でそういう感じがしたんですよね。
うん、うん。
やっぱとにかく人を受け入れられる器っていうじゃないですか。
はい。
経営者であり人間でありね、器っていうのは受け入れられるかどうかなんですよ。
うん。
ここにちっちゃいと、もうこんだけ。
なあ。
それが少しずつ大きくなるっていうのは、やっぱり人のことを受け入れていけるっていうことなんですよね。まあ、それが必要なんだなっていうふうなことに気がついて、だからこう人との接し方もすごく変わりましたし、利用者さんとの接し方も変わりましたし、
はい、
まあ、自分は1億やれてるような状態なんだっていうふうな、
いやー、それ、すごいいいポイントですね。
はい。だから山口さんも倍の、自分、年収の自分になっちゃえばいいんですよ。
うん、ですね。なんか、そう考えると、いろいろ変わってきますね、うん。ちょっと、うん。
そうなんですよ。そんなね、1億やれてる人がこういう発言するかなって。
ねえ。
ことですこんなケチ臭い話するかなとかね。
うん。
こんななんかこう、心の狭いこと言うかしらとか。あとは、ものすごい頭に来るってなった時に、うん、ちょっと待ってって。
うん。
本当に相手のが悪いのかって。あなた、なんか、やり忘れてることあるんじゃないのっていうような感じで、本当にこうね、自分を変えなきゃいけないですから。
うん。
だって違う自分がいるわけですからね、来年。
はい。
もうさっさと気がついて変わっていかないと。
本当だ。
それを、本当にこう、スピードアップしたのはその年だったですね。
へぇー。
そして気がついたら倍以上だったっていう。
ちょっと、実践します。そして、1年後楽しみに。
はい。ぜひ、実践してください。もう、これは、まあ、コンサートをお越しいただくのが、本当ね、一番いいのは、やっぱり、こう、感受性がどんどんこう、開かれていくので、未来からのそういう情報をね、こう、本当にこう、体でキャッチするような感じになってくるんですよね。だから、やっぱこう、想像して、まあ、なんか別に、その、優雅な暮らしを私も想像したわけではないんですね。どっちかって、こう、本当にこう、心のこう豊かさ、器の大きさっていうかね、そういうところを、こう、体で、こういう感じなのかなっていうような、それをまあ実践してみたっていうような感じですね。
なのでぜひそのあたりね、体の感覚だったり感受性ぜひもっと広げて柔らかくしていきたいとか、 そういう場合はもうぜひコンサートにお越しいただきたいですよね。
はい、もう感受性が大きくなれば、もう必ず世の中のね、自分のこう今の状態、環境は変わります。先に内面が変わると、やっぱりね、それが環境に現れて、まあ、ひいてはね、そういう成果にもつながっていくっていうような仕組みになってますので。
そしてそのコンサートの情報はぜひひかりさんの LINE 公式アカウントこちらに登録いただいて、いろんなコンサートの情報スケジュールを、皆さん情報知っていただけたらなと思います。その LINE 公式アカウント URL は番組の概要欄のところに掲載しています。ひかりさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。